新明記の11章の13節から終わりまでです。ここのところはですね、まずあなたたちに命じる戒めにあなたたちがひたすら聞き従いってありますね。これは聞くという言葉を2つ重ねているわけです。聞くというのはシャーマーという言葉ですね。で、そのシャーマーという言葉のですね、不定形とそれから未完了形という2つの変化させた動詞の形を2つですね、同じ聞くという言葉を2つ重ねているんですね。変化する、そういう意味で非常に強調しているわけです。そこでこの日本語訳ではひたすらっていうふうに訳してあるわけです。で、あなたたちが、聞きに聞いたという聞くということを2回使ってあるんですね。そういう特別に強調するときの表現方法です。こういうのを時々ヘブライ語の文では出てきます。そして、主を愛し心を尽くし魂を尽くしっていうのは、この前から言ったように、これは尽くしとかいうふうな訳は日本語だけで、外国語訳では全て原文とね、全てのということなんですね。全ての心を持って全ての魂によって使えると、そういうふうに外国の訳ではさまざまな、ほとんど全部この全てと、原文もそういうことですので、そういう表現です。イエス様がそういったこういった表現を用いてですね、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なる神を愛しなさいとか言ったこと、あの尽くしというのも全ての心という意味なんですね。こう、心のさまざまな働きの全ての分ですね、感じたり考えたり思ったりいろんなことを全て使ってということです。心の働きはいろいろあるわけですね。感情的に感じる、感情的から理性的に、それからいろいろとですね、いろんなことを分析的に今考える、さまざまに人間の心っていうのはいろんな働きをするんですが、全部のその働きを用いてというふうな意味なんですね。全部の働きを用いて神様のことに心を注ぐと、そういったことを言ってるわけです。例えばですね、音楽を、美しい音楽を聴く、ピアノの演奏を聴いたって、これ頭で考えてですね聞こえる人は非常にほとんど少ないと思いますね。これは感情で聞くわけです。そのメロディーっていうものの美しさとかですね、軽やかさとか、そういうさまざまな雰囲気とかですね、花が咲いたような雰囲気とか、高原の雰囲気とかですね、澄み渡った空気、大気の雰囲気とか、音楽にいろんなもの、それは感情、情感で聞くわけですね。そういうことをいちいちですね、この音の差がこの差がどれだけ違いがあるとか、これはいわゆる五線上のどこの位置だろう、こんなことを考え持って聞く人はまずいないわけですね。そういうに音楽の場合はまずそういうと感じる心で聞くわけです。けど神様の場合はそういうふうにですね、美しいものや清いものを感じるような、そういうふうな感情でも受け取る、あるいは心を注ぐし、非常に理性的にですね、これはもう大きな災害なんかがあったらですね、これは単に感情的だったらですね、神様を愛したらできないわけです。そういう大きな災害とか、自分に非常なこの不幸苦しみが襲いかかったような時にはですね、感情的になったらもう神様っていないというふうになるわけです。でそれをですね、静まって、そういった時に理性的に神様がどうしてこういうことをなさるんだろうかと、これはいろいろ考えるわけですね。考えつつ神様の心を注ぎ出して問うわけです。もうそういう意味でですね、さまざまな場合に心、人間の精神作用を全部働かして神様に心を注ぎ出す、それを神様を愛すると、そういうふうに今言ってるわけです。で、こういうふうに神様っていうのはいかなる方向からでも近づくことができる。だから非常な科学者でも、哲学者でもですね、詩人でも音楽家でも、様々なもの、あるいは全く学問もないような人でも、 その人が持ってる心の働きを注ぎ出したい。でいろんな人がいろんな形 で神様に心を注ぎ出す、すなわち愛するということができるようになっているわけですね。そういうことを言って、ね、そうしたらですね、その季節季節にあなたたちの土地にさまざまな良きもの、穀物やブドウ酒やいろんなもの、草もよく入るとというように書いてあるのですけども、こういうところもですね、普通に読むとですね、あ、こういうことは今時こんなことはあんまり関係ないと、神様の心を尽くしてですね信じたからって言って雨がいっぱい降ったらそんなことまずないだろうというふうにですね、おそらく多くのクリスト者もこんなことあんまり昔の話だというふうに思ってしまうだろうと思いますね。で、こういうところはですね、確かにそういった要素もあるわけです。要素っていうのはですね、それは神様万能ですから本当に必要でですね、これは非常な祈りが注がれたら、それは神様はそういう雨を降らせたら今でもできるわけです。当然のことですね、万能だから。でもそれ以上にですね、ここのところを新約聖書的に言えばですね、どういうことかっていえば、この普通の季節じゃなくて人生の季節、人生の季節とかいうタイトルの本もあるぐらいですが、私たちのいわば春のようなですね、 のどかな時、あるいは冬の、あるいは烈風が吹き飛ぶような厳しい状態の時、それから非常に爽やかな秋風を吹くようなですね、私たちがすることもいろいろうまくいくような、そういう人生の四季、あらゆる四季においてですね、さまざまなその時々に良きものを与えてくださるっていう、こういうことの受け止め方の方がはるかに大事なわけですね。雨が降るようにっていうこともですね、もちろん大事なんですけれども、雨も降りすぎても困るしですね、降らなくても困る。だからある地方ではたくさん降ってください、その隣では全然降ってないというふうなことですから、そういうふうにですね、雨が降ったら直ちにみんなが喜ぶことではないわけです。でもここにある今言ったように霊的に受け止めたらみんながこれ良いことなんですですね。人生の四季、それぞれに良きもの、力や励まし、あるいは非常な鍛錬に耐える力、あるいは他者の苦しみを見て自分の苦しみは軽いと思って他者のために祈るような気持ち、こういったことも他の人の苦しみを見てですね、そうして自分も苦しみを経験した、そういういろんな心がだんだんと祈る心が養われるということですね。自分が苦しむこともなかったら本当に苦しんでる人の苦しみわからないから真剣に祈ったりもしないわけです。だから私たちが他者のためにですね、本当に祈るっていうことのためにも、自分たちもそれぞれの人が苦しみを与えられているということですね。でそれは他の人にはなかなかわからないように、何ような苦しみもたくさんあるわけです。何にもあの人苦しみがないわなと、家族も言うような人だと思っても、誰も予想しないようなところにまた苦しみもあるわけなんですね。苦しみや悲しみもあるわけです。そういうふうにですね、確かに神様に心を注ぎ出していたら、さまざまなこの人生の時々に良きものを、予想してなかった良きものを与えられるということ、これはもう事実なんですよね。そういうこととですね、けれどももしですね、こういうふうに神様っていう真実のものを心を注がないで別のものに一生懸命心を注ぐと、別のもの手のお金とか、この世の名誉とか、他の人から称えられるとかですね、あるいは外的な非常にきらびやかさ、他の人から褒められるということばっかり願うとかですね、そういうふうなこと、神様が褒められるように、みんながそうありますように、暮らしの祈りの精神ですね。自分が褒められるようになんて気持ちがあったら、それはこと反対になるわけです。ですから、そういうことを続けておったら、だんだんとここにある天が閉じられると。17節ですね。ここだけ見たらなんか雨が降らなくなる。まあ単純なことで、そんなことはあんまり関係ないなと。日本だったらですね、雨なんか降りすぎて困るところいっぱいあるではないかと。だからこういうところはあんまりですね、クリスチャンというのもちゃんと読まないという人が多いと思います。でもこれは霊的な意味に、今日私たちを受け取ることができるので、本当にこれ天が閉ざされる。いわゆる聖霊というのはですね、天来の風でもあるんですね。創世記で何度も繰り返していったことですけど、真っ暗闇と混沌に神からの風が吹いていたと。 Divine Wind。Wind from God ですね。神からの風というふうに、最近の重要な英語訳でも訳しているぐらいです。天が閉ざされたら聖なる霊も吹いてこないわけです。天が閉ざされたら雨つまし水ですね。天来の水、命の水も流れてこない。これも確実にそうなるわけです。長くですね、信仰を持っていますとか言ってもですね、心の奥がその本当に神様に従っていない、心を一番大事な神様に注ぎ出していないで、他のものに注ぎ出していく、自分が認められることなんていうことに心を注ぎ出していったら、必ずそういうふうに徐々に徐々に天は閉ざされていくということです。これもはっきり神様はそれを見ているから、ごまかすことはできない。人間は一時的にはごまかすことができても、私たちは本当の心の奥がですね、そうなっていなければ、確実にその人にとっては天、霊的に閉ざされていくわけですね。これも今日でも紛れもない事実になるわけです。そういうふうに旧約聖書の書かれてあることは、表面だけを見たらなんだこんな昔のことと思うかもしれませんけど、さまざまなところの奥にですね、新約になってみんなある種のキリストのことを指し示しているわけですね。これも、イエス様からの祝福っていうものが天来から注がれなくなるということです。だからそのように大きな分かれ目になるから、そのこと、戒めてありますが、これは神様の言葉ですよね。その御言葉をっていうことです。18、神様のことを、御言葉を心に留め、魂に刻み、これを記して手に結び、まあ、随分念入りに書いてあるのです。覚えて額につけ、子供たちにも教え、家に座るときも歩くときも寝ているときも、絶えずこれを語り、聞かせるといい。で、ここで、思うことはですね、単に自分がこのようにいつも覚えているということにとどまってないんですね。自分が覚えているということではなくて、他者にこれを絶えず聞かせるということです。それを証しをする、まあ、こういったところにですね、伝道的な精神があるわけです。ですね、ここにあるように子供たちにも教え、家に帰ってるも寝てるも語り聞かせなさいと。で、ここでは昔は子供がたくさんおったから、まあ、子供ということですけども、今日ではですね、そういうふうに少しでも周りの人たちにそれを語り、周りのものにですね、機会があれば絶えず語り聞かせようとする、そういう気持ち、願いというわけですね。そういうふうに自分だけでなく他者のためにということなんです。で、ここのところもですね、家の当地の柱にも角にも書き記しなさい、これはですね、燃え取りに、これはまあまあできんことはないですよね。まあ、ここのでもですね、このトイレの中にもですね、御言葉を置いてあったり、この壁にこういう御言葉もあってあったり、こういうカレンダーにもですね、御言葉が書いてあるから、そういう壁に書くいうこと、戸口のところに書くいうことは、これはまあまあちょっとできんことはない。で、そして、まあ、家に座っているところもあるときも、これは御言葉を思うということも、これもまあまあ程度に触ってもできるだろうと思います。で、ね、こういう精神はですね、いつもこの人間の考えや思い、他者からこう言われた、自分があの人にこう言ってやろうとかいうことじゃなくて、いつも上を見て神様からの御言葉を心にあるという、そういう御言葉をいつも受けて、そしてその上で考える、そういう状態ですね。多くの場合にはうっかりすると、その神様の御言葉は心の中にないわけです。御言葉ですね。だって自分の心、気持ち、感情、他人の言葉ばっかり入り込んでるという状態が非常に多くなるわけなんですね。だからこそこういうふうに、人間の心の中で神様の御言葉はいつもこう留まっているようにと。こういうこともですね、新約聖書のあることを思い出すはずです。それが何かといえば、あの有名なイエス様の御言葉、あなた方が私のうちにとどまってあり、とどまろうとしていったら、私もあなた方のうちにとどまるということですね。 新共同訳ではつながるっていうふうに訳してありますが、前から言ってるようにあれはとどまるっていうことなんですね。つもイエス様のうちにとどまっていれば身を豊かに結ぶということです。そういうふうに、ここで神の御言葉がいつもとどまる、これはイエス様が私たちのうちにとどまっておれば身を結ぶと、まあ、そういうことにつながっていくというわけですね。新約聖書ではそういうことにつながっていくわけです。そして、このような精神ですね、何がいつもいつも心にとどまっているかと、歩くときも寝ているときも、これは祈りの心はよく例えられますが、私たちの究極的な状態はオキシジェンに呼吸するように祈るということ、いつも祈りの状態ということは、神様と霊的な交流をいつも保たれている状態、呼吸のようにですね祈っておると、まあ、そういったことをここは示しておるということです。寝ているときも座っているときもというのですね。何をしているときでもどこか神様からの風を受けていると。で、まあ、こういう精神はこの詩編の中にもだから最初にあったわけですね。実は詩編のあの一番最初にあったのは実はこういった状況を、まあ、別の表現で言っているわけです。ここが詩編は短いですけど、第一編、詩編の第一編の二節です。ですね。詩編の第一編の二節。主の教えとここでは訳してありますが、トーラーですので、このトーラーということは立法とか掟とか言葉をしていろいろに訳されますね。要するに御言葉を愛し、御言葉を喜び、その御言葉を昼も夜も瞑想、黙想する、英語ではメディテイトですね、多く黙想する、瞑想する、ここでは口ずさむという訳になっていますが、ですね、御言葉を愛している、心の中にいつもある、あるいは御言葉いつも喜ぶ、それが今日の新明記の状態を言い換えたわけですね。いつも心にある、しかも愛ゆえにあるというわけです。この点はですね、人間から非常に侮辱的な言葉言われたり差別的な言葉言われたらですね、愛ゆえでなくてですね、その、まあ、心の中に突き刺さったようなことがあるとずっとそれが残ってしまう、それがいつもいつもとどまってしまうと、これも反対なんですね。神様の愛ゆえにその御言葉がいつもここにとどまっている、それが本当の正しいあり方なのに、多くの場合は人間の言葉がですね無理やり入り込んで、そしてのくようと思ってものかないと、場合によっても10年も20年も誰かあの人があんな時言われたらずっと残っている場合もあったりするわけです。そういうふうにですね、人間の言葉を放っておいたらいろんなものがゴミみたいな悪いものにいっぱい入り込んでしてしまう、それを、まあ、イエス様も来られた目的は悪の霊力を追い出すためにですね、そういういろんなこうゴミみたいなのも追い出して神様の御言葉がしっかりとここに留まるように、そういう状態になると自然にこの実を結ぶというわけです。流れのほとりに植えられた木のようだと。そしてこのその人のすることはみんなこの不思議な繁栄祝福をもたらす、このことも今日のところつながっているんですね。で今日のところですね、詩編の表現と共通したものを持っていますね。その人のすることはすべて祝福繁栄。今日のところはですね、そのようにしておったら、この24節ですね。今日の24節。神様を愛してというところから、まあ、22から書いてありますね。愛しておって御言葉を心の中に愛ゆえに収めておるならば、 神様が今言った悪いものを追い払して追い払ってくださって、そして歩くところがみんなあなたたちのものな、歩くところですね。こういう不思議な表現があります。でこれは詩篇の今言ったその人のすることはみんな不思議な祝福につながると、まあ、こういう世界があるんだっていうわけですね。まあ、人間の在り方に本当にいろいろあるわけですね。何をしても何か悪いことができてしまう、やってしまうとか、これは心がですね悪の霊みたいに関わったら何をしても考えることもすることも悪いことになってしまうぐらい人間は落ち込んでしまうけれども、引き上げられた時には何をしても何か不思議な良いことがそこと結びついていくんだっていうんですね。まあこういったことです。足の上でも歩いていく簡単なことで何かそこの駅になっている。これはですね、今の私たちで言えばいろいろな良いことに出会っても良い人に出会ってもあるいは自然いろんなことに出会ってもそこから一つ言うと良いことを自分のものができると、悪い人に出会ってもまたそこからですね別の意味で何か影響を得ると、それは忍耐力とかその人のために祈る心とかですね、その人の方が見抜く心とか、何と出会っても良いものを取り入れることができるようになるとかですね。まあ、こういうふうにですねイエス様も神様の国のことを分かった人はいろんな蔵からですね良いものをいっぱい取り出せる、取り込むことができる人とよく似てるとか言われたことがありますね。まあ、そんなふうにですね、こういった境地こういった状態があるということは、まあ、パウロもよく知られた言葉、神様を愛する者信じる者には全てのことが転じて良いことにつながっていくっていうですね、そういうこととみんな共通しているわけですね。この世の中には不思議なぐらいですね次々と苦しいことや困ったことが生じてくるっていうような人もおるわけです。この世界もそうですね、いくら人もしても戦争が起こったんだ、だからですねこういう聖書をしなかったらこの世の中ってそんなもんやと、良いことを努力したっても結局ダメなんやと、力やお金や権力嘘だと、それはもうシェアするんだというふうに思い込んでしまうわ。そういう闇の中に神様こういう書物を入れて光を与えようとしてるんですね。だから闇と混沌に光を与えると、そういうことを経験しても見ても聞いても自分もそういう目であってもやっぱりこういうことの世界が本当なんだと、きっとこういうことが起こるというふうに信じる人たちをまたですね神様は起こされてきたんですね。で実際のことがこのことがまあ真理である、全体性真理であるからこそこういうふうに信じる人もずっと続いてきた。私たちの歩いていくところ全て不思議と私たちのもの良きものから取り込むことができるんだという、何に出会ってもですね、そういうようなある意味で非常に強靭なですね、精神というかそういうものを、まあ、こう暗示しているわけです。だからこの新明記の記述なんかを読むと一見して非常に昔のですねなんとなく祈ったら雨が悪かったら雨が降らないとかそんなふうなことで、簡単に終わっていったんでとってもこれは浅い読み方になるということですね。それでこの26節、今日あなたたちに2つの道があるということはっきりする、この世の道はいっぱい道があって複雑なもう至る所迷路のような道だと思いますね。自分の能力これはスポーツだと思う、スポーツそれでもいっぱいいろんな種類もあるしですね、必死に頑張らないとですね賞ももらえない認められないと、また認められない必死にまたお金を払って時間も費やして、今度は勉強するも言ってもいくらでも競争があって親も必死になって競争して良いところお金使ってやらせるとか言っても今度はまた大学が入ってまた競争がある、会社入ってまた競争がある、もう疲れ果ててしまうとか、まあ欺きもいっぱいあると、まあ自分は政治の道だろうか、政治行っても今度はいっぱい欺きもあるとか、まあどういう道に行ってもですねみんな道を曲がりくねって、で、どんなにして生きたらいいのかわからなくなってですねもう生きていけなくなるという人もいるわけです。 仕事もできなくなるというふうな人もたくさんおるわけですね。この聖書というのは非常にはっきりして、道はたった2つだって言うんですね。祝福の道かですね、祝福反対、祝福されない道か、たった2つしかない。どのような職業、どのようなことを言うにしても、こういう御言葉をですね、いつも愛して神様を仰ぐ道であれば必ず祝福されるんだと言います。どんな道であってもですね、仕事もどのようなものであっても、こういうふうに非常にはっきりと、道は二つしかないと、全ての人にとって。私たちが病気になってですね、動けなくなることもあろうと思いますが、その時これ呪われたんではなくって、そこにおいても祝福の道があるというわけですね。健康であるから祝福されたのではないですね。健康であるからさまざまな犯罪も健康な元気な人がしているわけです。大いなる呪い道にはまり込んで、その健康な肉体を全部ダメにしてしまうと、刑務所の中とかですね、あるいは非常に悪いことをしてしまうと、そういうこともあります。だから人から認められなくても、そこにも祝福の道もあると、認められてもまた祝福の道もあるということは、だから関係なくあるというわけですね。この点は私たちが何歳になっても、この2つの道がいつも前にあるということです。そういうことのために、私たちもうっかりすると、この祝福の道でないものをうっかりはまり込んだり迷い込むので、いつも祈りを持って、また他の人に祈りで助けられたりしながら共に歩んでいくということなんですね。互いに励まし合い、互いに祈り合い、互いに重荷を負い合いなさいっていうのは、そういうことだと思います。一人だったら追いきれなくて、さまよってしまうからなんですね。はい、それでは今日はそこまでにして。